森日和のワットセットラ。こんにちは、森日和です。いつもお聞きくださり本当にありがとうございます。はい、今日もゆきさんと2人で楽しくお届けしてまいりたいと思います。ゆきさんよろしくお願いいたします。
実験ということで4週連続、
はい、皆様どう思ってらっしゃるでしょうね。1回1回がねかなり長くなってるじゃないですか。
確かに
私1人で喋ってた時はいつもだいたい15分ぐらい、
長くて20分、
そうですよね、
10分ぐらい、
そうですよね。だからきっと通勤のね本当にちょっとした時間にちょちょって聞いていただけるような長さだったと思うんです。今はちょっと平均どれぐらいになってますか？3回は
平均すると、
はい、
大体20分から25分ぐらいの間やと思います。
どうなんでしょうねこの長さがね。
わからないです。ちょっとそれは、
はい、まあ、ちょっとアンケート取ってみてくださいね。
ほうほうね、聞いたら多分意見くれるやろ
う
な
って、ぜひぜひ。あ、そうですか。
浮
かぶので、ぜひ聞いていただいて、うん、それで不評だったらね短くしないといけませんからね。
そうですね、短くするって言うても、
うん、
まあ、ひよりさんがほぼほぼ8割9割喋ってるので、
私が余計なこと言うなと
違う違う、たまにある
じゃないですか。いいよ黙るよ。
横道にそれるひよりワールドがいきなり入ってきたりするじゃないですか。
ごめんなさいね。だから脱線的な、
脱線がまあ雑談の面白みでもあるんですけど、
じゃあ脱線ばっかり、
脱線ばっかり、
だから本当のとこ喋らない、
その辺含めて、
はい、
まあ、こう通勤の途中だとか、
はい、
移動で聞きやすいように、
はい、
うまくまとめるしかないですね。
じゃあそれは編集だな。
いや編集じゃないです
なんで編集上手にしてくれはったらよろしいんじゃないですか、
うん、だけどこうやって、まあ、ぶっちゃけこう、
うん
うん、皆さんにお届けしているのは20分かける3の60、まあ、1時間ぐらい。
そうですね、
うん
うんうん、
収録結構盛り上がってますから、
ね、そう、録音してない時間まあまあ濃い話してますよね。
結構濃い話したり、
これだから私本当ありがたいことにね、ゆうきさんいつもそうやって記憶に残してくださるじゃないですか、はい、私が何でもなく喋ったこと、
うん、
でこれいつかねどこかで聞いていただけるようなね何かにつながっていくと思うんです、うん、それがまた楽しいですよね。
絶対いいですよ。
ねえ、どうします、この、 あの録音しなかったもったいないあの話、この話は。
それはあの僕大丈夫です、心の中にメモってあるので。
さすがです心強い、ありがたいね、ありがたいね。
そう、
はい、
そんな話
か。
こう、まあ、収録がすごく長引いている関係で、
はい、
ちょくちょくこうお菓子なんかをつまみながら、
そうそうそうね、
ちょっと面白いなっていう話題があったので、
はい、そうですね、珍しくねお菓子食べながらやってるんですよね。面白かったんですよねこの話ね。
これすごい、ちょっとびっくりしました。
いや皆様もね懐かしい気持ちに浸りながら、あ、そうなのってきっと思っていただけますよね。
うん、
い
ただけると。
今日はねポッキー食べてたんですよね。
はい、
ポッキー、
そうそうそう、ひよりさんの棚の中から
そうそうポッキー出てきたんです。いやなんかね、私あんまりこのなんていうんですかね、ケーキはね、
はい、
まあ、比較的食べる方だと思うんです。でもねこのスナック菓子に含めていいのかわからないんですけれども、結構食べない方なんです。で、はいはい、なぜ家にあったかと申しますとね、打ち合わせするときに、まあ、仕事されてる方もほとんどお菓子召し上がらない方が仕事仲間多いんですけれども、はい、やっぱりね行き詰まってくるとね脳みそねやっぱり糖分取った方がいい場合があるんですよ。でもちろん糖分の質を問うということになってくると奥深いものだと思うんですけれども、まあ、手っ取り早くチョコレートでねちょっと脳みそをこう和らげてっていうことでまた再開しましょうっていうことは結構あって、チョコレートを買ってきてくださる方は結構いらっしゃるんですよ。そうするとその時食べなかったら余ってくるんですね。そうすると持って帰りってなって打ち合わせ残りのお菓子がどんどん溜まってくるんです。それで今日ねあのポッキーがあってまだあるんですけど、そうなんですよ。だから会議の
ガツガツ食べれば
いいんですよ、食べてください本当に持ってきましょうか。
大丈夫です収録してます。
そう、私ねゆうきさんねお菓子好きじゃないのかなと思ってたんです。食べはります？
僕大好き。
ほんまにこういうかお菓子
もう全般ですね。
あ、本当に。だからほら召し上がらないのかなと思ってたから出さなかったんです最初。
あらららら
さ、言ってくれたらいっぱいあんのに。
後ほど。
そうですね。そうそう、だからじゃあお詳しくてもいらっしゃいますか。でも世代が違うからお菓子お詳しくですか。
詳しくないです。
ないですか。
好きなものはやっぱりありますよ、うんうん、もちろんポッキーも好きですし、うん、チョコレートは本当大好きですね。
ねえ、美味しいですよね、うん、特にね、日本のチョコレートって安くても絶妙ですよね。
だと思います。
それでね、その話からね、さっきもね、いや何歳なんやろなって言ってね、ポッキーさんはだいたいいくつなのとでね、そうそうそう、で、私物心ついた頃にはもうありましたよって言ってね、調べたんですよね。
そしたら意外な事
実が、そうそう、びっくりしましたよね。そう、
そこからこう派生して、
うん、
ポッキーが発売日分かったら、うん、へーって2人でうなずいて、
うん、
そのままの流れで、
はい、
森永のミルクキャラメル、これ多分皆さんは絶対一度は口にしたことあります
よ、ね、
そう、
絶対ありますよね。
チョコボール、
はい、
そしてグリッツ、
はい、
あとキャラメルコーン、
はいはい、
この、1,2,3,4,5品、
はい、
いつ発売されたんやろうみたいな、はい、そんなと
こ、これクイズにしたいですよね。どれ、誰が一番、どれさんが一番
先輩か、
先輩か、
うん、誰が一番後輩か、
はい、じゃあこれ来週、
もう引き伸ばすほどの話題でもないですから
、一応メールとかで今日欲しいじゃないですか、なんか皆さん視聴者の皆さんから
もっと濃い内容で、視聴者の皆さんから意見いただきましょう。
わかりました。
濃い内容で調べたらすぐわかりますから。
そうでした。あかね、宿題ならへんね、
うん、調べたんですよ。
調べたね、そうそうそう。
もう一度言いますね。森永のミルクキャラメル、
はい、
プリッツ、
はい、
キャラメルコーン、
はい、
チョコボール、
はい、
どの方が一番先輩で、
はい、
どの方が一番後輩なのか、
はい、
ちょっとしばらく考えてみてください。絶対一口一度は食べたことあるものばっかりラインナップして、
うんうん、じゃあ今考えていただく間、ゆうきさんはどれだと思ってました。
僕はそうですね、正直、
うん、
森永のミルクキャラメルが、
うん、
一番先輩だなと思って
ます。私もそう思いました。
なんかあれだけちょっとこう色合いがというのか、
そう、色合いがなんかノスタルジック
で、ね、
なん
か
昭和な雰囲気です。まあどれも昭和なんですけど、
どれも昭和なんですけど、
なんかちょっと時代が違いましたもんね、うん、そうそう、だからそこはね、まあまあね、皆さんね、想定内だと思うんですよ。で、じゃあ次は
っていうことですよね、
はい、
そこからがちょっとこう、と思いながらに、
うん、いや私ね、結構チョコボール古いと思ったんですよ。
ああ、そうです。けどチョコボールはどっちかって言ったら新しい部類かなみたいな。
じゃあ次どれだと思ってました。
次からはちょっとあんまり分かんなかった。
分かんなかった。
調べていくうちにどんどん答えをゲットしてしまったので、
もうそろそろ聞いてくださってる方の中でも答え出てますでしょうかね。
整いました。
発表します、
はい、では、
はい、
まず一番先輩から。
ちょっと待って、まずね、この話の流れでね、ポッポッキーの話だったんですね、私たちね。
ポッキーの話
で、でポッキー何歳やろうってやったんですよ。そっから行った方がいいんちゃいます。
あー、なるほど。
ポッキー先輩、
ポッキー先輩、
ポッキー先輩言ってしまった。ポッキー先輩、
ポッキー先輩、1966年。
そうなんですよ。で、私が1900年ですから先輩なんですよ。だからもうポッキーをポッキーって呼んじゃいけないねっていう話になったんですよね。
そうですね、感謝しなくちゃいけないねっていう。
ポッキー先輩師匠までがポッキー先輩って言わなきゃいけないねって言ったんですよ。でね、ポッキーのページを見ていたらびっくりする事実があったんですよ。ポッキーってどうやってできたのって話になったんですよ、
はい、
そしたらね、皆さんびっくりしますよ。どうやってできたと思います。ポッキーってこのクッキー状の棒にチョコレートがかかってるんですよね。
知ってますよ全員その詳しく説明せんでも知ってますよ。
知ってました。ごめんなさい。あれがね、ね、びっくりしましたよね、
うん、どうやってできたのかっていうと、
はい、
実はポッキー先輩の先輩である、
はいはい、
1963年生まれのプリッツ先輩、
はい、プリッツ先輩
プリッツ先輩のバター味にチョコレートを乗せたらうまいんじゃないのかという
そうなんですよ。だからプリッツ先輩にチョコレートかけたらポッキー先輩になったっていう、
そういう
ところからのポッキー先輩が生まれた。
グリコさんのホームページに載ってますので、
びっくりしましたよね。
そんなこんなから、
はい、
いろいろ調べていったんですけども、
はい、
実はその間で、
うん、
ポッキー先輩とプリッツ先輩の間に、
そう、私がね第2位だと思ったチョコボール先輩がいたと。チョコボール先輩何年でしたっけ。65でしたっけ。
1960、まあ、けど間ってメモってあるので、はい、64か65かなって。
4かな、あ、5かな、あ、分かん、うん、それぐらい なんですよね、はい、
その間に生まれていて、
はいはい、チョコボールといえばね、なんとかの缶、チョコ、おもちゃの缶詰、あれみんな欲しがりましたよね。
もらいましたもん。
もらいました。どんな入ってたんですか。
もう忘れましたけど。
あかんやないですか。そうですか。いやあれ欲しくて ね、 ね、いやあると思いますよ多分、うん、でもやっぱり中身は変わってるでしょうね。
中身は変わってると思います。
でも適当なこと言っちゃいけないから調べとかないとね。でも、うん、きっとあると思いますよ。だから時代に合わせて、
そうですね、いろんなものが、
それはもういいものが入ってるんちゃいます、う
ん、はい。でそんなこんなで、うん、まあまあ1966年ポッキー先輩、
うん、
でその5年後にキャラメルコーン先輩。
そう。でもちょっと待って、今ね新たなことが発見しましたよ。チョコボール先輩は63と66年の間じゃないですか、
はい、
その時はチョコボールって名前じゃなかったらしいですよ。じゃじゃん、1969年、商品名をチョコボールに改名って書いてますよ。親しみやすさを出すためにチョコレートボールを略してチョコボールに改名。チョコレートボールだったんですよ最初。
ああ、じゃあ1964年ぐらいにチョコレートボールと名付けられて、
チョコレートボール発売、
うん、
チョコボールの前身。
65年ですね。で1969年に我々が知っているチョコボール先輩に、
はい、しかもチョコレートボールの時はキョロちゃんじゃないんですもん、キャラクターが。これ誰ですか。チャッピー、は
い、チャッピーというこれなんかリスのような、
かわいい、リスですって。
リスのような、そういうような
チャッピーですよ。チャッピーが67年にキョロちゃんに奪われたんです、その座を。壮絶な
戦いがあったのか。
壮絶な、もうそのですね、キャラクター争いがあった
の
か、
こんなん調べてみるの分からへんですからね、僕らよりも先輩ってことは、はい、まあ、生まれる前のことなんで、はい、もちろん知らないですけど、
はい、そうなんですよ。でキャラメルコーンですよね、
はい、
いや私ね、うん、はい、で何ですか。
そんな中で、
はい、
まあまあ63年から71年の間にこう、まあ、名家と呼ばれるような我々の慣れ親しんだお菓子が生まれてるんですけども、
はい、
一人だけ別格の大御所が、
はい、すごい
大御所が、
はい、
まあまあ多分大先輩だろうなと思っていた、
思ってました、
森永のミルクキャラメル先輩。
ちょっと待って、はい、衝撃の事実は、
この方何年生まれだと思います。発表します。1913年生まれでございます。
すごい、
フリッツ先輩よりも50年先。
50年って言ったらおばあちゃんでしょ。
半世紀ですよ。だからこの時代に生まれた人って言ったら、今生きてたら2015年なので102歳っていうレベルですよ。当時発売当初1粒 0.7 銭。0.7 銭っていう感覚がどうなのか全くわからないんですけど、
そうですね、わからないですね、もう今となってはですね。すごい、だいたいですね、今ね、だってね、私その年何があるのかなと思って検索してみたんですよ、
はい、
1913年。そしたらね、すごいんですよ、いろいろあったであろうその年の、
はい、なんと
なんと6月にちゃんと森永ミルクキャラメル白馬発売で載ってるんですよ。
ウィキペディア調べ、
すごい。6月10日、
13年6月10日、
お誕生日まで分かりました。6月10日、
6月10日なんですね。
素晴らしい。いやだからね、やっぱり日本の歴史って素晴らしいですよね。まあまあまあ、これはまだ浅い方ですよ。というのは私ね、京都住まいなんですか、はい、京都でよく行くパン屋さんがあるんです。もう京都ではごくごくよくあるですね、何箇所も店舗があって、
もう有名なパン屋さん、
有名なパン屋さん、新進堂さんと言います。
新進堂さん、
新進堂さん、この前ってびっくりしたのがね、パンですよ、西洋文化ですよ。
パン、
もうね、パン、そのパン屋さんの歴史がもう100年を超えてるんですよね。だからそれこそキャラメル以上ですよ。
なるほど、
はい。だからね、やっぱり日本の歴史というのは長く続く秘訣があるんでしょうね。
秘訣、
はい、だってほら金剛組さんでしたっけ、世界で一番歴史のある会社、
会社、はいはい、
はいはい、それ奈良県だったと思いますが、今はちょっとね株主が変わったかなんか聞いたことありますけれども、でも今も存続している金剛組さんという会社があって、その会社は世界で一番長い歴史がある会社で、
ちなみに何
でしょう、ね、聖徳太子さんが、
聖徳太子が、
はい、お寺を建てるのに連れてきた、はい、韓国かどっかの朝鮮半島の方なんですよね、が作った会社なので、聖徳太子さんっていうのは、1300年ぐらい前ですか。
1300年ぐらい前ですね。
ですよね、
はい。
もっとかなぐらいですよね。
もうちょっと前ですね。
推古天皇朝ですからね、うん、それぐらい前からある
世界一長い会社、
世界長い会社で、日本は100年200年300年つくづく会社はザラですからね。そこにね、私はね、ごめんなさいね、あの日本人が忘れつつある世界と協調してしまって日本の良さを、まあ、忘れてはいないんだけれども、あの世界の皆様の方が大事にしてくださっている和の経営というものがあるなと思うんですよね。
和の経営、
はい、世界では和の経営が大変、あの研究されてるんですよね。でも日本人は日本人のその素晴らしさに気づけずに世界のやり方を取り入れてしまってる部分があって、いろんな段階を作り、部長職とか課長職とかいっぱい作っていってしまってるんですけれども、昔はもう一つ、もっとあの一つだったっていうところがあってね。でこの和の経営っていうのはどういうことかって言いますとね、
はい、
あの日本では当たり前に見る光景なんですけれども、社長さんと従業員さんが一緒に食事をとったり、
はい、
社長さんが従業員の心配をして、あの子まだ独身だったな、結婚どうしようかななんて考えたり、
はいはい、
あたかも親御さんのように従業員の心配をする姿っていうのは日本の歴史上よく見かける光景だと思うんですね、はい、これがね世界では稀なことだそうですよ。意外でしょ。世界ではですね、はい、使う側と使われる側は対立関係なんですよ、労使というのは。だって使われる側は使う側の権利を守らなきゃいけないし、うんうんうん、使う側は使う人間の権利を守らなければあの会社が存続しないという考え方がだったんですよね、
はい、
でも日本というのは労使一体なんですよね。
うん、
社員のために何ができるかと一生懸命社長さんが考えて、
はい、
そして社員さんはそんなに自分たちの幸せとか仕事の環境を考えてくださる社長のために何ができるかと考えて、社員さんは例えば営業、自分は営業部だからなって、じゃあ営業成績で社長に喜んでもらおうと、お互いがお互い様と考え合えるからこそその会社が長続きする。それが社内だけではなくお互い様の原理ですから、取引先様のメリットにとって自分たちが何ができるかですね。取引先様もその私たちの会社に対して自分たち何がで、お互いお互いビンビンの形で、まあ、昔三方よしとか言われましたけれどもね、近江商人の考え方で、
はい、
みんながみんなのおかげで成り立ってるんだから相手の利益を考えましょうというのが、これが日本の会社経営の根本にある和の経営なんですよね。
和の経営、
はい、だから社長さんにとっては誰が主かと考えると社員主義なんですよね。
社員主義、
はい、で社員さんにとっては何が主として物事を考えているか、例えば自分たちの幸せを一生懸命考えてくださっている社長主義なんですよね。
社長主義、
お互いが自分主義じゃないんですよね。でも自分主義になってしまうと自分の権利を主張しちゃうから、
はい、
そこに摩擦が起こってしまうんですよね、
はい、
だから長く続かない、ね、お互いがお互い様と思ってるから会社が長く続いていくというのが日本の経営方法で、それは世界の皆様がびっくりされたんですよね。だって労使が一体というのは海外では考えられないことなんで、両極のものは対立するというのが当たり前の考え方の中で、日本人は両極のものが一体だって考えたんですよね。それがね、何週間か前にお話したかもしれないんですけれども、表があるということは裏がある、表裏が一体なんだっていうことと通じてくるんですけれども、でもその和の経営を国体、国全体でやってるのがまた日本だっていうことなんですよね。
お話が大きくなりましたね、
はい、
会社から国、
はいはいはい、いや、どういうことですか？私ね、いつもね、国から話すとみんながね引いちゃうので、最近ねちっちゃいとこから行くようにしてるんですよね
、はい、
でね、
はい、
それが同じことをしてるのが国全体でしてるのは日本なんだっていうことなんですよ。私たち日本って、
はい、
民主主義国家ですよね。
民主主義国家です。
民主主義国家って誰にとって民主主義なんですか？と今の考え方そうなりますよね。自分たちが民が主だって考えますよね。日本の民主主義は実は違うんですよね。日本の民主主義はなんてバランスのいい民主主義だっていうふうに認識されてるんです。どうバランスがいいかっていうことなんですけど、はい、確かに民主主義なんです。じゃあ私たちは天皇陛下をいただいています。
はい、
君主主義国家じゃないんですか？
そう言われると君主主義国家であるべきです
よね、はい、でもありますよね、
はい、
じゃあ誰にとって君主主義なんですかっていうことなんです。 民主主義国家というのは天皇陛下にとって民主主義国家って言ってくださってるんですよ。昔は民本って言ったんですけれども、民を元とする、これもね大和言葉で考えると主っていうのは主って読むんですよ、
うんうん、
主という言葉が発せられ、はい、から発せられるエネルギーと、あの民本主義の本は元ですよね、本の本ですよね、
本
で元と主という音の発せられるエネルギーは全く違うので、
全く違う、
私は民主主義と言わずに民本主義って言いたいんですけれども、今はまあ一般的に民主主義というので民主主義という言葉でねお話してまいりたいと思うんですけれども、天皇陛下にとって民主主義なんです、民が主なんですね。私たち国民のことを大御宝と呼んで、
はい、
国民のために何ができるか、
はい
はい、国民の幸せをいつも祈ってくださっているのが天皇陛下の一番のお仕事だというふうに言われているんです、はい、そして私たちはじゃあ何主義かと考えますと、そこまで私たちの幸せを祈ってくださっている天皇陛下のために私たちは何ができるか、まずは天皇陛下は私たちの幸せを祈ってくださっているから、私たちがニコニコ笑顔で毎日働くことができる、元気にご飯が食べることができるということが天皇陛下がお喜びになることなんだというふうに考えられる、私たちにとっては根本主義、天皇陛下が喜んでくださる、天皇陛下を元として物事を考えるという、お互いがお互いのことを思い合えるというのが私たちの民主主義国家なんですよね。
なるほど、
はい、だから私たちがね民主主義なんだ、私たちにとって民主主義だって言い出したら私たちが主でしょって、私たちのために何かしてよっていう国になってしまう。そうすると日本人らしさもなくなりますし、そこにまた権利を主張することによる争い、
はいはい、
そして摩擦、そして贅沢とかそういうものが生まれてきてしまうということになってしまうんですよね。なぜ私たちがこんなに長い国家を保つことができて、争いが起こらないかと考えますと、お互いがお互い様、お互いのおかげで私たちが存在することができるんだと思い合えるバランスのいい民主主義国家を保っているからなんです。天皇陛下にとって民が主であり、私たちにとって君主が主だと、
うん、
いうことを考えられるということで、はいはい、これが君民一体の姿なんですね。はい、老子一体と同じで、通常であれば君と民というのは対立関係だからですね、両極だから世界では対立するものだというのは世界の常識なんです。でも日本はその常識を神代の時代から覆し、神武天皇の時代から覆し、民と君主が一体、親子のような関係であるというのが日本が成り立たせてきた奇跡であり、
はい、
この国が長く続いている、秘訣なんですよね、
はいはい、
それを私たちは誇りに思うことがあったとしても、はい、忘れ去ってはいけないのに、世界の常識を今取り入れつつあって、だからね、今企業30年続いたらすごいというような時代になってきて、新しい新規事業、うんうん、新規でね立ち上がる、いやいや違うでしょって、日本の物差しはもっともっと長い物差しで測ってきたはずなんですよね。それを私たちは日本の誇りとして世界に誇っていく必要性があるなと思いますとね、このお菓子たちがですね、私の先輩であることは本来であればすごいねではなくって、
はい、
当然起こり得る、日本社会においては当然起こり得ることなんです。で実はね、いつもこれ講演でもしこの話をするときにはですね、実は宇宙の断りから日本の国体国の断りは来てるんですよっていうことを話させていただくんです。私たちの天皇陛下と国民の関係っていうのは太陽と地球の関係と全く同じなんですね。
太陽と地球、
でもそれ話したら時間なくなりますでしょ。
お
また今度
なるほどなるほど、
そうそうと全く同じなので、だから長く続くんです、
はい、
大自然の宇宙の断り通り私たちは国体を成り立たせているから長く続くんですよ。宇宙の物差し、宇宙の尺度、宇宙っていうのは長い歴史ですよね、
うん、
地球でさえ45億年って言われてるわけですから、そういう尺度で私たちは生きていくことができるという、だからたかだか何年何年っていう尺度で物事を、数年で尺度を測っていないというのが私たちの国柄なんですよと、それを子どもたちに伝えていかないと、今はもう国際化された社会ですから、子どもたちはたとえ日本で就職し日本で仕事をしていても世界と関わって生きていかれるわけなんですよね。世界の大人としての 認められる、この人大人だなということで認めていただける要素は、一つはしっかりとした宗教観を持っていることと、
はい、
アイデンティティを持っていることなんですよね。今の子どもさんたち、日本の子どもさんたちにちゃんと宗教観を持たせて差し上げることができているか、ちゃんとアイデンティティを持たせて社会で活躍させて差し上げることができているかと考えますと、全員ではないような今は気がしているんですね。そうしますと、やはり真の国際人として土台を、足元を固めて自信を持って力強く一歩を踏み出していけるという状況を私たち大人が作って差し上げることができていないかもしれないというふうに私は憂いているんですよね。だからそういったこともやっぱり教育の中でね、お伝えできる環境を早急に整えていく必要性がねあるなと私憂いているんですよね。
そうですね、
はい、
今は本当に何でも得れる時代ですから。
そうですね、
先週お話しさせていただいたすごく便利な時代ですので、うん、まあ、変な言い方は悪いかもしれないですけども、日本にいながら、
はい、
欧米の文化っていうのを取り入れることも可能ですから。
そうですね、
そ
うですね、
うん、そんな中でこう足元をしっかり固めていくような、
はい
はい、まあ、生活方であったりだとか、
そうですね、
歴史誇りであったりだとか、
はいはい、
心がけ一つで、
はい
はい、多分身近にすごく、
本当心がけですよね、
う
ん、親御さんのね、
はい、まあ、僕らのできることってすごく小さいことかもしれんけども、
はい
はい、そういうことちょっとずつ発信していけたら
なと。大人としての、ね、自覚ですよね、うん、あと私はね、もう一つだけ最後言わせていただきたいのはですね、はい、この前20代の方だけが集まってくださってね、600人も集まってくださったキャリアコンサルティング様という方 の会社様のご声でね、講演をさせていただいて、その時にも力強く言わせていただいて、おこがましいことなんですけど、日本って今豊かじゃないですか、うん、この豊かな社会において自分自身を崖っぷち、逆境、豊かじゃない状況に立たせる時ですね、立たせてこそ真のその方の能力が出てくると思うんですよ。やっぱりね、ぬくぬくとした状況だとね、本当の力はね、温存したままで終わってしまう可能性があると思ってるんですよ。崖っぷちに立ってもう本当に退路がないよっていう状況の時に、その方の本当の底力が出てくると思うんですね。だから本当に子どもさんの能力を存分にその方が出してですね、活躍していただこうと思うのであれば、子どもさんを、もしくは自らどこまでこの豊かな社会において自分を律して逆境に立たせるかがキーワードだなと思うんですよね。
確かに、
はい、
はい、
普通に生きてたら本当の能力が出てこないと思います。
出てこないですね。
本当に今の世間で言われるようないろんな、まあ、学びの機会があります。で、言われてることとは逆かもしれないけれども、自分を崖っぷちに立たせることが本当の意味での、そこから自分の秘めた能力を発揮するという機会になってくるんじゃないかなと私は思っております。
苦労は勝手でもしろ。
そうです。
そんなことわざもあるように、
ご先祖様が言ったことには、は
い、知恵ですからね、
意味があると思います。
まあまあ、聞いてくれてる方はそういうところすごくこう感じていただいてるのかなと
思います。
はい、
はい、
というわけで4週で連続でお送りした、まあ雑談なんだけども、実はちょっと面白かったかなと、はい、不密かに2人では感じているんですけれども、はい、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。
あ、これ忘れてるんちゃう。
はい、では最後告知、一つさせていただきたいなと思います。
はい、10月17日18日ですけれども、出雲の方で講演会をさせていただきます。10月17日土曜日はですね、午後1時半から4時半まで出雲ロイヤルホテルというところで和の心講演会ということでお話をさせていただきます。そして、その日の夜懇親会がございまして、割烹さつきさんというところで皆様とまたざっくばらんにお話をさせていただきました。翌日10月18日はすごいんですよ、出雲大社に皆様で正式参拝をさせていただきます。その正式参拝のご案内も、神職の方がご案内してくださるということで、元出雲大社という、神社様の神職の方がの説明付きで正式参拝をしました後、皆様でお昼ご飯を食べます。 そのお昼ご飯の時には私が少しなんですがテーブルマナーのレクチャーをさせていただくということで、それぞれ申し込みができるようになっているようです。17日の講演会でもだけでも申し込んでいただけますし、懇親会だけでも申し込んでいただけますし、そして翌日の、正式参拝プラス昼食会というもので申し込んでいただけると、今もうどれくらいの方が集まっていらっしゃるか分かりませんので、もしかしたらもうお席がないですよという回もあるかもしれませんけれども、お席がある場合にはぜひ、参院の皆様にお目にかかりたいと思っております。連絡先はですね、主催者の方が和の心を学ぶ会の安倍様が担当者でいらっしゃいまして、携帯電話の番号こちらで申し上げてよろしいですか。
そうですね、チラシに載っている番号なので
大丈夫。
はい、
はい、携帯電話番号申し上げますよ、080-1900-3331 の安倍さんです。皆様とお会いできますことを楽しみにいたしております。
はい、ではというわけで、
はい、
長い時間にわたりまして、
はい、
お付き合いいただきまして、誠に
ありがとうございました。
来週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。